はい、どうも皆さん、気まより、はい、気まより第243回目の活動でございます。改めてデジデジです。はい、ということでですね、もう前回がちょっとね、あまりにもね、ふわふわと言いますか、まあ主に僕と福くんが、まあ特に眠たげというね、部分が強くて、まあね、その前回の収録のね、状況が状況だったということで、まあね、ああいうまったりした回もたまにはあってもいいのかなと思いますけれども、まあ今日はきちきちとね、まあできる限りやっていきたいかなって思いますし、まあ前回は本当にオープニングだけで1時間みたいなことにはなってましたけれども、まあ今回はわりかしね、コンパクトにね、やっていたらいいかなと思っておりますので、今回ね、僕一人なので、一人でね、ならではやれる子をね、まったりやっていきたいかと思いますので、よろしくお願いします。デジデジの気ままに寄り道クラブ。はい、どうも、皆さん、改めて、こんばんは、デジデジでございます。こんばんはじゃないね、気まより。挨拶がいつも通りじゃないってね。ということでね、ほんと前回の収録ね、改めてちょっとね、振り返りじゃないですけれども、まあ、時は、ほんとその、夜も結構受けていたタイミングで、で、もともとは、あの時って、その10時ぐらいから撮ろうか、夜のね、まあ、22時ですかね。で、撮ろうかなっていうお話になってたんですが、僕がね、ちょっと、都合で、タイミング的にちょっと間に合わないってことで、11時ぐらいからに、させてもらったんですけども、まあ、そっからね、ああだこうだね、しているうちに、まあ、さらに1時間ぐらい経って、もう収録始めた頃にはだいたい日付がまたぐぐらいの、頃になってたということで、で、もうなんかもうその時点で、主に僕と福くんが、だいぶ眠たい状況になっていまして、もうね、もう25になったということで、もうなんかそろそろ体に無理できない、年になってきたのではないかっていう気がしてならなくて、こう、徹夜みたいなこともなかなかね、難しい、感じでね、もう夜も12時、11時、まあ、2時ぐらいになってくると、もうだんだんきつくなってくるなっていう、まあ、ところもありますので、まあでもね、そんなね、不健康じゃないけども、ちょっと年取ったなって感じるところはあまりね、ここの絵は出していきたくないなっていう、気持ちもいっぱいなので、そんな感じでね、その前回、ふわっと、いつも以上にね、久しぶりかもしんないね、僕がちょっと眠たげで収録みたいな、朝とかっていうのの眠さともまた違った感じのね、夜はなんかこの疲れが積み重なった、なんか後みたいな感じでしたし、こう、だからね、言ってましたけど前回に、ストッパー役は主にね、なんだかんだで僕は回しになるので、まあ、ストッパー的になりますし、福くんは結構その辺も担ってくれるところも多かったんで、その辺がね、もうすべてと、ストッパーが外れた状態になっていますとね、話が何も終わらなくて、オープニングだけで1時間というね、なんでしょうね。ラブライブの、アニメ語りとか、サイド M のアニメ語りとか、あの辺の時ぐらいじゃないかな、1時間ぐらいになるようなタイミングって、っていうね。まあ、あの時でも30分ぐらいだったんじゃないかなって思ってるので、まあ、そういうことでね、まあ、前回はこう、すごく緩く、まったりやってきましたけれども、まあ、今回は、本当にその、キュッとね、まとめてコンパクトに、まあ、できる限りね、30分ぐらいにね、またぐって、やっぱね、皆さんもね、聞く時間もなかなかないのかなって思ったりしますので、キュッとまとめてね、皆さんとね、まあ、楽しい時間をちょっとでもね、短くても、楽しい時間をキュッとまとめてやれたらいいかなと思っておりますのでね。ということでね、本日、お話ししたいのがですね、まあ、前回その、まあ、ちょっと遅くなったっていう、まあ、理由にもちょっと繋がってくるんですけれども、僕がその、ライブに、行ってきまして、 で、まあこれちょっとね、その、さよならだよりの方でも、まあ少しね、お話しさせていただいたんですけれども、まあこちらではね、がっつりとちょっとその、ライブの本編だったり、ちょっと手前からとか、まあ長めにね、ちょっと長めといっても、まあ30分にまとめる程度に、お話できたらいいかなっていうことなので、まあ5分よりも、情報量の多めで、今日はやっていきますので、ぜひともね、テーマトークも、まあ最後までね、エンディングまで聞いていただけたら嬉しいかと思います。はい、ということでテーマトークということでね、まあ、テーマトークといってもまあテーマがあるというか、まあ話したいことを持ってきたっていうところなんですけれども、まあ、でもなんかテーマトークね、初期頃は本当そのこのテーマに基づいてやりましょうっていう感じでやってたりしたので、こう主にそのね、近況はオープニングトークとかなんかそのあたりでも話できるのかなって思うので、また久しぶりにね、その形式をに基づいてね、またやってこう広がりがまたできたらいいかなと思っておりますので、まあ、そういう形もねちょっと期待していいかなと思いますので、もしなんかその話してほしいお題とかね、こう本当に一言でもいいのでね、そういうことありましたらぜひともね、メールの方でもうね、なんだろう、普通だとかのところに何にもこう懸命に普通歌って書いて、特にその本部に特に挨拶とか何も書かずに、本当にそのテントウムシとかハエとかなんかそういったね、虫の名前をね、ちょっと羅列するだけでもいいので、ぜひともねちょっと送っていただけたら嬉しいかなとか、まあ思ったりとかもしてますので、まあいろいろこれかもね、してきますので、新コーナーとかもね、一応企画検討中っていう最中なので、まあ多分ちょっとまあいろいろあってバタバタしているところもありますので、多分来月ぐらいから、まあ実際問題はやりますかなとは、まあみんなとね、相談してお話ししてますので、まあぜひともそれもね、楽しみにしていただけたらいいかなと思いますので、まあ変わっても変わらなくてもね、決まりらしさはね、忘れずにお話はし続けていきたいかなと思っております。ということで、まあ今日のね、なので本来の、まあテーマということでですね、僕がその、まあ前回の収録の前に、言っていた、とあるイベントのことについてね、お話ししたいかなと思っております。はい。でですね、前回、まあその、10時ぐらいには帰れるかなってちょっと思ってたんですけど、なんだかんだ、なんだろう、思ったより長かったっていうか、あまりその、詳しく知らなかったので、その、行こうとしてたもの自体が。なので、その、どんなもの、なんだ、規模感みたいなものが、あまり分かっていないっていう状況で、伺ったので、だからその、そもそもあまり分からないというか、あまり分からないっていうか、その、時間が結局どれぐらいかかるのかも分からないし、実際その、まあ、言ってしまえばライブだったんですけど、あまりその、こう、見に実際に僕が行ったことのないライブ、ね、アーティストさんたちだったりとか、したので、だから、あまりね、そう行かないからこそ、ちょっと、すごく新鮮味を、まあ、感じてたっていうことだったんですが、まあ、そんなね、ライブに行くっていう、まあ、こともあり、まあ、なんでしょうね、気持ちを高めるって意味でもないんですが、もともとその日、朝から、カラオケに行こうかなっていうことを考えてたんですね。まあ、最近あまりそのカラオケも行けてなかったかなっていう、多分3月ぐらいから、3月、4月うん、ぐらいかな。多分それぐらいから行ってなかったと思うので、まあ、久しぶりにね、行きたいなって思ってましたし、サイド M の、曲もね、またさらに追加されて、前回多分、サードアニバーサリーディスクの最後の、3弾だったりとか、まあ、ブルーレイ特典の、三段っていうか、三種類ね、ブルーレイ特に、まあ、四種類かな、実際は。あ、そういえば実際四種類だけど、四種類目のジュピターの曲歌ってないなっていうのを今ちょっと改めて思いましたので、ちょっとまたね、今度行きたいかなとは考えておりますが、まあその曲がまあとりあえず入ってたなっていうのを、まあ確認して、まあそれも歌ったりとかしてたんですが、まあ、今ね、絶賛ゲーム、配信中のね、 アイドルマスターサイド M、ライブオンステージのね、まあ、M ステの方の、新楽曲シリーズのね、ワールドトレジャーっていうね、あのシリーズの、まあ、曲が、まあ、ね、この間というか、まあ、発売がね、その、4月ぐらい ?5 月か。5月、で、この間6月と、まあ、発売された、ところだったの。5月6じゃない ?4 月、6月かな。うん。で、まあ、発売されたということで、それをね、まあ、カラオケに入ってるという、まあ、話も聞いてましたので、まあ、せっかくならね、やっぱ歌いたいなというのと、まあね、静岡でね、初披露されたね、この楽曲たちだったので、まあ、あの時の感動を、改めてちょっとね、このサードライブ、打ち上げ、ちょっと遅めの打ち上げみたいな感じののね、やっていこうかなって思いで、朝ね、カラオケに、まあ、行ったんですけど、でね、まあ、サイドM の曲もね、大量に、入れてね、だいたいっていうか、僕が行ってるそのカラオケの、お店が、朝の、一応、オープン自体が11時。朝じゃないね。もう昼かもしんないですけども。11時から、やるということで、まあ、11時に間に合うようにっていう、まあ、ことで、まあ、行く、普通だったらね、そのぐらいに行くんでしょうけど、土日と祝日だけは、やっぱ来る人が多いということで、朝の9時から、オープンしてるということで、まあ、早めにね、行けて歌うこともできますし、あとそこのサービスで、朝その土日祝日の、朝の時間帯は、お休みのパックが、やってますよっていう、のがあったので、まあ、それをね、やっぱ利用して、あまり、まあ、せっかくならね、安く、済ませれるならば、それでっていうことでね、そういうサービスをね、利用して、まあ、行ったんですけど、でね、それで、そのサービスがお安く済みますよ、みたいなことを思って行ったんですけど、お店の方に行ったら、張り紙買ってあって、価格改定をしましたっていうことを書いてあって、なんだろうって思ってみたら、まあ、ね、質量だ、まあ、何時間の、代金ルーム代とかっていうものを、まあ、改めてちょっと精査して、改定いたしましたということを書いてあって、そうなんだって思って詳しく見たら、僕が やろうとしてた3時間パックのサービスっていうやつが、だいたい値段的にやっぱ倍ぐらいの、価格に上がってて、まあ、倍でもそんな高くはないんですけど、まあ、思ってたよりもちょっと高く感じてしまいまして、なので、ちょっと次回以降はもしかしたらね、別の店舗を、利用する可能性もありますけれども、まあ、でもそれでもそんなにね、高いってわけでもないので、で、まあ、それでね、まあ、3時間ですから、まあ、一人で歌うなら、まあね、結構、満足、いく感じに歌えるね、時間だなとは思いますけれども、昔ね、カラオケね、行ってね、フリーで行ったら、まあ、気づいたら、そのね、都会限定かはよくわからないですけど、まあ、僕の行くところはよくその3時間パック、じゃない、そのフリーにすると3時間は必ず歌えますけど、3時間以降人が混んでた時は交代してもらえますからねみたいな、もう終わりですよって締められるっていう仕組みのところが多かったから、だいたいその3時間で終わるんですけど、それでそれ以上ね、まあたまたま3時間以上歌えたタイミングがあった時は、まあ喉カスカスだし、もう次の日ももう声枯れ枯れ、風邪ひいたわけでもないのに声枯れ枯れに、みたいなことになっているっていう状況がね、まあ以前の多分気前よりでもなんか話した気もしますけれども、まあ、そういう状況になったので、まあ3時間ぐらいが本当にまあ、一人で歌えて適正はそれぐらいなのかなって思いますけどもね。まあでも僕もね、改めてその喋り方、喋るとかさ、こうやってね、ラジオを撮ったりとか、まあしてね、いろいろ喋ることもありますから、こう喉をもっともっとね、やっぱ強くしていきたいなっていう気持ちもありますので、そういう意味でも発声をしっかりしてね、3時間歌っても全然声枯れず、むしろもうね、10時間とかもっと行っても全然いけるみたいな、それぐらいのね、強いね、喉をね、持ちたいなっていう気持ちも結構あります。 りますので、まあそういう意味でも体メンテみたいなことで、体のね、整えたりとか、するのもこれからね、良いのではないかなとか、そういうことも考えたりとかは、まあしている、まあね、最中っていうかね、それは多分、気前の常々のトークの、なんだろう、根幹みたいなものが若干そこに寄ってるのではないかなとか、まあそんなことも考えたりとかはしてますけれども、まあね、それでね、そのカラオケ、まあ、がっつり言って。あ、で、そういえば、そのカラオケね、皆さん、歌うときに、なんだ、そのランキングっていうか、その得点つけたりとかする方って多いんですかね。僕の場合なんですけど、まあ、複数人で、まあ、行く分には、なんだろう、ゲーム性があって楽しいかなっていう気持ちも、まあ、若干あるんですけど、なんか僕、その一人で行くときは、もうなんか、なんだろうね、歌うこと、カラオケで歌うっていうのは、うまく歌うことが重要じゃなくて、ただただその好きな曲を好きなだけ歌うことが、まあ重要なのかなってやっぱ考えてるので、まあそういう意味でカラオケでね、その得点とか、採点機能っていうのはあまり入れないんですが、まあ結構その周りではね、やっぱ採点機能を入れたりとかする人も、まあ多いですし、まあやっぱその複数人で行くときはやっぱ点の競い合いだったりとかそういうのも、することもありましたし、あとそのこの間その会社の先輩から、聞いたのが、その採点機能ってその精密採点とかってやつで、どの音がどこの高さの音程なのかっていう、これがドなのか、これがミなのかみたいな、そういうのが精密採点だとちゃんと画面上に出てくるから、あれをたどりながら歌えば音を外さなくていいからっていうことで採点機能にしてるっていうのも聞いたので、あ、なるほどな、そういう確かにやり方ってあるんだろうなと思いますし、まあ、確かにそのなんでしょうね、楽譜とかを結局見ながら歌を歌ったりとかね、やっぱプロの方もやっぱしますし、昔その音楽の授業だってそのね、音符とかの並びを見ながら歌ったりとかすることもありましたので、まあ、確かにそうやって歌うって結構なんだ、正確に歌うことに、まあ、重きを置くんだったら必要なのことなのかなって、まあ思いましたよね。まあ僕もこの番組のね、エンディングとか今歌ってますけれども、あれ歌った時も、まあ、音的にその仮歌を、まあ、以前も言った通り、八中くんから、が歌ったやつを、まあ聞き込んで僕が、収録に臨んだみたいな感じ、まあだったんですけど、で、それを、まあやっぱ聞いてその音かなってやっぱ思い込んでるんですけど、いざ歌ってみると、若干やっぱちょっと音が違ったりとか、そういうのがあったので、やっぱその楽譜の部分を見ながら、この高さはこれなんだなっていう、上がって下がってっていう、その階段になってるその形をちゃんと見た上で、やった方が、ちょっと、改めてね、確認、なんだろう、ちゃんと歌うという意味では、そういうことも必要なのかな、とか、若干、考えたりとかは、しましたけどね。まあ、でもね、僕のね、この気持ちとしては、カラオケは楽しければそれでいいという、ものだと思いますのでね、皆さんもその楽しいカラオケをね、望んでいただけたらいいかなと思いますけれども、でも、今日話したいのは、カラオケの話じゃなくてですね、いかんですね。もう30分ぐらいでまとめましょうとか言いながら、もうすでにもう20分近く、もう経っているという状況で、もうこっから10分ぐらいしか、ね、ライブのこと、イベントのことについてお話できないのかって言ったらね、ほぼほぼね、さよならだよとほとんど、尺的にはあまり変わらないんじゃないか。まあ、若干倍ぐらいっていうところにはなるのかなっていうところしか、ないのですけれども、まあ、それで、その楽しくね、カラオケをね、満喫しまして、で、一旦その家を帰ってきて、そこからまあ、ほとんどその時間がなかったんですね。開始が5時ぐらい、17時からですかね、夜の、夕方の5時ぐらいから、開始というか、会場ですかね。開始は18時、6時、夕方の6時から、だったので、で、僕はその一応間に合う時間帯に行くってことで、まあ、そのカラオケ終わったのがだいたい12時ぐらい。で、まあ、ご飯食べて家帰ってって言って、 ったら、まあ、大体もう1時ぐらいで、で、まあ、今回、行ったライブのイベントが、フロンティアっていう、ライブのイベントで、東京ドームシティホールっていう、まあ、東京ドームはね、多分皆さん、どこの、まあ、日本国内の、方だったらね、大体東京ドームって聞けば、まあ、なんだろう、場所とかね、詳しいことはわからなくても、ね、東京にあるでっかいドーム、ね、会場なんだっていうのはよくわかると思いますね。野球とかでもよく使われてると思いますのでね。まあ、ということで、まあ、そこではなくてですね、東京ドームシティっていう、まあ、その東京ドームに連なったいろんな施設が、まあ、ある、ところが、まあ、あるんですけど、その中に、東京ドームシティホールっていう、まあ、コンサートとかね、ライブとかができるホール施設が、まあ、あってですね。まあ、大体キャパ的には3000ちょっとぐらい入るのかな、確か。もう結構大きめのね、サイズの、ライブ会場だと思うんですけども、まあ、今回ね、こちらで、イベントが、まあ、開催されるということで、まあ、向かったんですけど、これがその、以前、さっきも言った通り、あまり詳しくないというのが、まあ、なぜかというと、この、ライブのチケットを買ったわけじゃないんですね、この、ライブに行くために。まあ、なんで、ライブ行くのにチケット買ってないってどういうことだみたいなね、転売かみたいなことをね、思う方いいかもしれないですけど、そんなことはありません。僕、転売が、もうなんでしょうね。もう世の中の、生きとし生ける人種の中で一番嫌いな人種じゃないかなって思うぐらいに嫌な、嫌いなので、転売という、まあ、行為だし、転売をする人たち、人たち、まあ、それに対して買う人も大概だなと思ってしまう、わけなので、なので僕は絶対その転売という手には、どんだけね、好きなライブでも、まあ、行くことはないな、手をつけることはないだろうなと、やっぱ考えてはいるんですけども、まあ、なので、今回その、まあ、転売とかではなくて、当たったんですね、チケットが。で、こちらがその、たまたまその、まあ、うちのね、姉の、まあ、姉がその、たまたまその、まあ、懸賞的な感じのもので、まあ、チケットを、なんかこう、募集してて、何名様までっていうんで、で、それを応募したら、たまたま当たったっていう感じで、まあね、うちの姉は結構ね、まあ、強運という言い方をするとあれなんですけども、なんかこういうところは結構当たって、くじ運的なものが結構強い人なんですよね。で、その、昔もね、ディズニーのチケットとかをね、電気屋さんとかでお買い物した時のね、ガラガラのくじでね、引き当てたりとか、まあそういうのもね、結構あったりしますので、まあそういう意味で、なんか今回もなんか、ある種まあ、当たんないかなと思いつつ、逆に当たる気もするなっていう、感じで見てたので、まあ当たって、あ、そっかそっか、みたいな、ちょっと逆にそうなんでしょう、納得みたいなところで、はいたんですけど、まあそういうことで、姉からね、チケットもらえて、で、まあ姉も一緒に行ったっていうことだったんですけど、その、まあ姉がその仕事が、その、まあ、なんでしょう、ちょうどギリギリ終わるぐらいのタイミングだったので、ちょうど会場時間には間に合わなくて、少ししてからまあ、やってきたんですけど、それでチケットを、その、まあ、買うっていうか、まあその、直接、その、会場で交換する、チケットと、引き換え券みたいな感じだったので、で、それをね、実際に、見に行かせて、それでチケットもらって、実際に中入ったんですけど、まあね、その、この会場は多分その座りではあるんですけど、その会場の作り方によってはなんかスタンディングっていうそのまあ立ってライブを見るっていうまあライブハウスっていうものが多分その形式に多分近いと思うんですけど、そういうものもまああるんですけども、今回はちゃんと座る席があるということで、まあある種ちょっと安心したなっていうところもありましたけれども、やっぱね、そのずっとそのライブで立ってるのって結構辛いものがあるので、そういう意味で少しでもちょっと休んでる、休めるときは休めるようにってことで座れるのは助かるなっていうところで。でね、その座れる、座れないっていう話で、最近思ったのは、僕その、だから、こう、ライブはちょこちょこ行って、その、アイマスとかね、ラブライブとか、行ったりとかしてたんですけど、特にその、アイマスとラブライブの違いというか、アイマスのライブは、まあ、その歌うときは当然立ってますけど、大体その、まあ、 歌の間と間にやっぱね、あの MC とか大体入ってきたりとかするんですけど、MC が入ると、みんなちゃんとっていうか座席に普通にみんな座るんですね。あの MC 中は。なんですけど、あの、ラブライブのライブ、この間ちょうどね、あのサードの、あのサラライブツアーね、ワンダフルストーリーズ。ね、あの、行ってきた時は、もう MC の最中もみんな座らないんですね。もう唯一座ったのは本当幕合いにあるドラマパートみたいなキャラクターの掛け合いのパートがあったんですけど、その間ぐらいかなって、あとアンコール前のとかそういうちょっとその間が空いてる部分っていうところだけだったんですよね、本当に。なのでそのなんかちょっとラブライブはなんかもう高まった気持ちをそのままずっと持ち続けてやるっていうので、まあ楽しいけどちょっと疲れるなって思いつつ、アイマスの方はもうちょっとゆっくりMC の時は休んでゆっくり聞けるということで、ある種そこで、ね、ちょっと年齢層の差があるのかなっていうのはやっぱそこら辺のところも感じたんですが、まあ、今回のねライブに関してはわりかしそのちゃんと座るっていうか、まあどっちかといえばそのラブライブ寄りみたいな感じで、ま、今回ね、出演アーティストさんが6名かな？だったんですけど、その6名さんが、ま、一人ずつ出てて、5曲ぐらいかな？大体。5曲、6曲歌って、それぞれで、一回履けて、また次の人準備してっていう感じがあったので、その間だけみんな座って、あとはアーティストさんが出てきた時は大体立ってるっていう。まあ、座ってる方もね、いるんですけど、まあ、前の方で立ってる方がいるから、なかなか座ってると僕も見えないって感じのところもね、ありますのでね、そんな身長も身長も高くないし、座高の方が上よりも高いっていうところは若干ありますけれども、それでもやっぱね、立ってる人がいたらさすがに、足りないなっていうところも、まあ、ありますので、それで、ね、座らずに、立って見てたんですが、で、まあね、こう、ライブ始まって、どんどんとね、出演者が出てきて、なんか最初はその、バイオリニストさんだったかな？アヤサさんだったかな？確か。っていう方が、出てきて、その方はその、まあ、詳しくは後で調べてみると、その、まあ、バイオリニストとして、まあ、あんま出てるんですけど、その、まあ、かなり、結構その、オタクなバイオリニストさん。らしくて、こう YouTube とかそういうところに、こう弾いてみた的な感じでバイオリンでアニソンを弾いたりとか、でもやはりそのバイオリンはなかなかやっぱね、聞く機会もなくて、すごく素敵なね、音色で。で、オリジナルの曲もやってましたし、アニソンのカバーとかもやってましたし、なんかね、聞いた話だと、テニスの王子様のね、なんか OVA だったかな？とかのその楽曲もなんか担当されるということで、ああ、なるほどなーって、ちょっと、これはすごく新鮮な、感じでしたし、まあ、それからね、こっからはそのアーティスト、まあ、歌をね、歌う方々が、まあ、どんどんってね、出てこられたんですけども、朝香さんだったかな？がまず出てきて、まあ、この方ね、あんまりそこまで、聞いたことはなかったんですけど、ちょうどこの間はモザイクナイト、僕が聞いた番組、BFM の以前紹介した番組で、アニソンね、いっぱい流れてるので、その番組で、実験家族だったかな？前のクールかな？でやってたアニメの曲を確か歌ってたので、それを聞いて、ああ、なるほど、この人なっていうのはちょっと思い出しましたし、すごくなんか凛とした感じが、ね、あって、やっぱ生で聞くライブはなんか迫力もありましたし、あと今回のライブってのが生バンドだったんですね。音もね、がっつりと、音源というか、音源で流すわけじゃないから、すごくやっぱ、改めて思ったのが、楽器のその、重さというか、すごいその、体に響く感じって、やっぱ、なかなかこれって家じゃ感じられないなっていう、ところを思いましたし、やっぱ、ライブならではのことなのかなっていうのを、感じさせてもらえたなっていうのは、思いましたね。 それでまあ、どんどんね、またこういうアーティスト続いて出てきたんですけど、鈴木好美さんが、今回出てて、好美ね、僕も、好み結構好きで、まあ昔っていうかそのデビュー当時、アニソングランプリもともと僕大好きだったので、その番組がね、やってたんですが、それを以前まあ見に行って、僕が見に行ったのは多分4回目だったかなって気はしちゃうんですけど、まあその5回目大会かな、で、優勝したね、方で、本当ね、精力的に活動されてて、まだ、だって僕よりも年下ですよ。ね、多分。で、もう本当にそのパワフルな歌声で、すごいなんかね、今回結構バリエーション豊かでね、新曲もありましたし、僕は以前歌、聞いてた、見てたアニメのフリージングっていうアニメの2期かなの曲で、歌ってた曲、オープニング曲を、ここで聴けたのはすごく良かったですね。まあ、フリージングね、ある種ね、この番組的にも、何回かね、紹介しているラブライブサンシャインの、ね、ヨハネことね、津島よしこ役のね、小林愛香さんが、一期の、そのフリージングの一期のエンディング曲を歌ってたんですね。だからなんか、ある意味、そうやって繋がって、まあ、オープニング歌ってた確か、方も、今、メイリアさんだったかな？今多分、グアルニーレディ、もうちょっと詳しくちょっと、綴りが読めないのであれですけども、もう有名なね、いろんなアニソンとかも歌ったりとか、してたりとかもしますし、ね、だから結構そのフリージングから、派生していろんな作品の、ところに、今見るところに繋がってんなと思いましたけれどもね。はい。でですね、そこからまた、まあ、怒涛にまたね、来て、綾野真白さんっていう方、チコイズハニーワークス、と、まあ、来たんですけど、綾野真白さんもね、曲自体は聞いたことあったんですけど、改めてなんかパワフルな歌声と、ずっとソウルその高音っていうのが、あるなって思いましたし、で、チコベイズハニーワークスさんが、僕見たことなかったっていうか、全然その、なんでしょうね、全貌を知らなかったっていうか、まあ、そのね、これ、ハチくんたちに聞いたんですけど、もともとその、この、チコイズ、ハニーワークスっていうか、まあ、ハニーワークスですかね。が、もともとその、ニコニコの、まあ、出の方だったらしいんですけれども、そっから、まあね、ハニーワークスが人気になって、まあ、今ね、まあ、所属してんのが、まあね、スフィアとかね、トライセールとかはね、所属している、ミュージックレインっていうね、ところにまあいるということで、まあがっつりそれでそこね、まあチコさんっていう方をボーカルに招いてがっつりバンド活動もね、されてるところで、アニソンとかもね、結構やっぱ歌っていますし、まあ、自分たちの曲っていうのかな、なんでしょう、世界観がすごくその、なんていうの、物語性みたいなのがあって、もう、なんだろうな、わかりやすく可愛らしい世界観だなっていうのを感じて、好きな人ほんとハマるんだろうな、こういう世界観っていうのがちょっとわかって、可愛らしさをなんか感じたなっていうのを思いましたね。そしてあと最後に、ラストに、まあ、出てきたのが柳凪さんっていう方で、この方もまあ、もともとは、ニコニコの出の方なのかな？確かなんだっけ、ガゼルだっけ？なんかそんな感じの名前でもともと歌い手さんみたいな形で出てて、そっからなぎって名前になって、まあ、それこそ今でもまだね、シリーズが続いてる化け物語の一期の、一期とか化け物語の、エンディングの、曲を、スーパーセルだったかなの、ボーカルとして、そのゲストボーカルっていう形なのかなとして、まあ、出ててっていうのが待って、そっから、まあ、なぎから、まあ、柳なぎ名義に変更して、もソロ活動として、もう今もう、数多くの作品でね、アニソンを歌われているね、もう有名なね、方ですけれども、この方も本当初めてライブでね、見させていただいたんですけども、まあ、CD でとかね、アニメで聴いてた時でも本当思いましたけど、その、すごいその透き通るね、綺麗なね、その歌声っていうのが本当に特徴的だなっていうのを、感じましたし、まあ、それもあったし、まあ、やっぱね、見てたアニメ作品とかな楽曲もね、結構、聞かせてもらいましたし、最新のなのかな？ちょっと最新になるのか、ちょっと、具体的にあれですけれども、Just Because っていうアニメの、曲を、オーバーエンドオーバー ていう曲を今回歌ってたんですけど、ちょうどジャストビコーズ僕見てまして、でその作品結構好きだったなっていう感じの印象だったんで、その青春群像劇みたいな感じのお話で、まあ、僕ね、その最後はね見てたんですけど、僕的にはそのなんでしょうね、まあ最終的にその、なんで、結ばれるみたいな感じのところじゃなくて、その、まあ、ちゃんとね、アニメを見ていただきたいんですけども、その写真部の女の子がちょうどその、なん、入ってきて、その主人公の男の子と、まあ、正当ヒロインみたいな形と、結構三角関係みたいなところになってたんですけど、その子が結構僕の中では、こう、結構グッとくるものが、まああったので、こうね、こう失恋したって感じになるとちょっとね、切ないなって思いながら最後見てたんですけど、まあそういうことで、まあそのね、曲も歌ってましたし、まあなんかね、そのアニソン以外も歌ってる、その最初のね、バイオリニストさんもオリジナル歌ったりとか、まあチコビス、ハニーワークスももともと、そのアニソンではなくて、アニソンで歌ってる曲じゃなくて、その、まあ自分たちがクリエイトしてる楽曲、を歌ってるということで、まあ、最後に、まあ、これ多分有名なね、曲で、僕ですら知ってる曲なので、ニコニコね、まあ、初音ミクの、ボーカルの曲ですよね、メルトってね、楽曲。もう、これは本当多分、僕が当時、聞いたことがあるぐらいだから、だいぶ前ぐらいの、曲ですけども、それでね、知ってるぐらいだから、多分、いろんな方々もね、知ってる曲なんでしょうし、まあ、ニコニコともまた、関わりあんま強いね、柳凪さんっていうこともあるので、なるほどなって思いながらね、生歌で聴けるっていうのもなんか新鮮だなっていう、やっぱ、ミクの声でやっぱ聴いてるところもあったので、まあ、ということでね、そんな感じでね、結構その、だから、1アーティストだったり、本当にがっつり5曲、6曲やってて、なんか本当、本当に、ライブの、その人たちのライブに行った方が、もう、よりわかるんだけど、これだけ聞かせてもらえると、よくその、特徴がよくつかめるなって思ったりとかしたんですよね。アニサムとかは、結構その、2曲ずつだったりとか、少ない、曲数をいろんなアーティストがどんどん繋いでいくみたいな感じなので、こうやってその、一人のアーティストをね、注目していっぱいね、聞けるっていうのは、良い、ことだったなっていう、新鮮味がありましたし、これからもっとね、聞いてみたいなっていう感じも受けましたので、まあ、ということでね、まあ、本当に、なかなか楽しみつつ、新鮮なものを感じつつということで、こう、とてもいい経験をさせてもらえたなっていうことで、まあ、そんな感じでね、ライブを終えたら、まあ、9時ちょっと過ぎぐらいだったので、結局ね、収録が間に合わなくて、ごめんって連絡を入れたりとかしながらね、疲れた気持ちを持ちつつね、ちょっと、正直ね、本音を言ってしまえば、あの収録の時ちょっと頭痛かったりとか、若干発揮みたいな、ちょっと気持ち悪さを感じながら、やってたんですけども、まあ、でも収録してたらそんなもの気にならなくなりますし、まあ、そもそもご飯食べてなかったっていうことで、まあ、あの後ちゃんとご飯食べて、その後ね、さよならだよりとか収録してみたいなこともありましたので、まあまあまあ、今はね、全然元気はありますのでね。はい、ということでね、まあ、30分にはやっぱまとまってないですけれども、さよならだよりよりは、濃い感じにね、フロンティアのね、ライブのね、イベント感想とかね、話したんじゃないかなと思っております。
気まより。
はい、ということでチャイムも鳴りましたので、そろそろ活動のまとめをしていきたいかと思います。はい、ということでね、最初のオープニング冒頭ではね、ちょっと前回のね、まったり感があまりにも強かったことに対してちょっとね、思ったので、ちょっとね、お話しさせていただきましたけれども、まあ、今日はね、そんな感じで、こう なんでしょう、まったりとはまた違う感じにね、お話できたんじゃないかなっていう感じで。まあ、もっとね、まとめるつもりではあったんですけども、あまりまとまってなかったですかもね。どうしてもね、派生の話をしたくて仕方がなくなってしまったりとかね。まあ、多分ね、今回話したうちのそういうこと、カラオケのくだりなんて多分ほとんどいらなかったと思うんですけど、あの辺もね、重要なね、僕のね、日常の一つということで聞いていただけたらいいかなと思っておりますけれども、あとね、そのカラオケと、まあ、ライブですかね、フロンティアのお話させていただきましたが、本当そのこういうフェスっていうものってなかなか行かないんですけど、行ってみると本当面白いなっていうのを感じますし、これだけ僕が知らないアーティストさんがこんなにいたんだなっていうのを感じたりとかできましたので、今後そのアーティストさんを知るきっかけというか、まあその歌をね、聞くきっかけみたいなものとして、強くね、思っていたいなっていうか、これ大事にね、したいなっていうところはありましたね。はい。ということでね、皆さんもね、自分の知らないアーティストの人とか結構いると思いますし、こう自分的にはすごくおすすめなんだけど、全然周りは知らないな、このアーティストさんっていう人たち。まあ、いましたらぜひともね、この番組に、そのことメッセージとか送っていただけたら嬉しいかなと思いますので、気前メールフォームで検索していただければブログが出てきますので、ブログから、リンクの方で、メールフォーム飛べますので、よろしくお願いいたします。あとですね、メールアドレスから直接でも送れます。メールアドレスが、よりみち.club@gmail.com、yorimichi.club@gmail.com、こちらから送っていただければと思います。はい、ということでですね、がっつりとね、ライブ感想についてね、まあお話、してきましたけれども、まあラジオのね、紹介みたいなものも、やっぱね、絶賛、していきたいなっていうね。僕自身もね、やっぱラジオいっぱい聞いてますし、もういろんなね、こう、発想みたいなものがやっぱ、聞いてると思われるものでもありますので、皆さんもね、やっぱこうやって聞いて、いい、ものをね、受けてもらいたいなっていう気持ちもありますので、ということでね、紹介したのがですね、テレビゲームの中林でございます。ですね、前回の、つらなりからですけれども、株式会社アルファさんで配信しているラジオのまた一つですね。この番組がその、ま、ゲームをね、題材にしてるんですけど、昔ながらのレトロゲームだったりとか、ま、結構いろんなジャンル、のものをやられて、ゲームやって、それに対しての、ま、感想だったりとか、こういう感じだったよっていう、まあ、いろんなね、意見を、言われたりしてる、ものですので、まあ、ゲーム好きって方はね、ぜひとも、聞いたらね、まあ、最近のゲームっていうわけではないかもしれないですけども、まあ、好きな方はね、ぜひとも、聞いてもらえたらいいかなって、この番組のその、パーソナリティのね、一人の、ね、中島隆美さん、なんでしょう、明言してるのがちょっとわからないから、なんか、あまり言うのはあれかもしれないですけど、まあ、以前ね、聞いてた僕の、聞いてたラジオの、ともなんかちょっと関わりがいがあったりとかしてたところもありましたので、そういう意味でもね、ちょっと、気になった方はぜひともチェックしていただければと思います。はい。ということでですね、そろそろね、もう活動もまとめ終えましたので、それでは、本日、部室に集まったのは、みんなの心に笑顔のデジタル電波、デジデジでした。それでは、また部室へ、寄り道すんなよ。また、ライブ行きたいな。口を開け